DJ テリーのこの時この時間この瞬間。なびくススキのようなそばを食べたらあなたとランデブー。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。引き続き今回もリモート収録になります。聞きづらいところがあるかと思いますがあらかじめご了承ください。暑さも落ち着いてきましてという時期ですがまだまだ暑い。まあ気持ちはこってりしたものも食べたいけど体がまださっぱりとしたそばとか求めちゃうんですよね。とろろそばなんかいいよね。あのお好みでオクラ入れていいかもしれない。あのネバネバしたばっかりになってるけどね。もうとろろなんかはご飯にかけても美味しいし、だってトロロロってロが1個多くなっちゃったよ。あの同じ文字が続くと勢い余って言ってしまいがちなんです。まあトロロそばじゃなくてもトトロそばとか言い間違えても気づかれないかもですね。まあトトロそばなんかどんなそばが出てくるのかってもう想像できませんよ。まあトトロがそば屋やってるのかこれわかんないけど、まあきっとサツキやメイのような心優しく猫バスに乗れる子供たちが行けるトトロそば屋なのかもしれません。まさかトロロからそんなメルヘンな話になるとは思わなかったけど、まあトトロは置いといて、先月にね、あの、富士そばに行って森そばを食べたんです。夏の猛暑に江ノ島のね、すがすがしい海風を一日中浴びた後だったので、結構体力消耗してたんでしょうね。まあ、森そばをね、富士そばでオーダーして、まあしばらくすると注文番号がモニターに表示されて呼び出されて、まあ、出来上がった盛りそばを取りに行っていただきますと。で、麺つゆにネギを入れて、わさびをそばに絡めて、一すすり、二すすりと、ずるずるっと。まあ、食べてて美味しいなぁ。さすが富士そばだねーと思いながら食べてたんだけど、なんかね、一味足りないなーって。これ、ちょい味薄くねって感じてたら、あの、盛りそばなのに、麺つゆつけずにそのまま食べてて、もう全然気づかなかった。もう半分以上食べちゃったけど。もう麺つゆにしっかりとネギ入れてんのに、麺つゆつけずにもう気づかず食べてるなんて。もうなんかね、これ情けなくなって、軽く泣きそうになったもん、富士そばで。もう周りから泣くほど美味しいのかどうか見られてるかはわからないけど、麺つゆは無傷でもったいないから、ここは蕎麦湯でしっかり飲みましたよ。もう誰もそばにいないからって。ベビーボーイ、めんつゆはここにいるよ。青山テルマか。はい。まあ、そんなわけで、哀愁も風流な秋に、青山テルマのそばにいるねを歌いながらでも、DJ テリー、この時この時間、この瞬間、今回も元気よく、スタートでーす。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。 このコーナーは私自身のおすすめアーティスト、テニーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さあ本日ご紹介するアーティストはこちらです。Never Ending Singer、アイナ・ジ・エンドのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか？アイナ・ジ・エンドは大阪府出身のシンガーソングライターです。アイナ・ジ・エンドをご存知の方はもちろんですが、楽器を持たないパンクバンドがキャッチコピーのガールズグループ、ビッシュの送り人担当の元メンバーで、ファンの俗称はジ・エンダーです。ビッシュの活動の傍ら、アイナ・ジ・エンドとしてソロ活動を2017年よりスタートさせると、2018年にソロデビューシングルとしてリリースします。そして2021年には全曲作詞作曲のファーストアルバム The End をリリースし、ソロ活動を本格始動。BiSH は残念ながら2023年に解散しますが、もともと BiSH 時代から根強いファンも多いし、ソロのアイナ・ジ・エンドとしての新たなるファンも急増しているんです。同じ名前でも全く異なるスタイルでソロとなったアイナ・ジ・エンドはさらなる飛躍を遂げていくでしょう。それでは革命戦士アイナ・ジ・エンド、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。心に刻まれたら消えることのない歌声を持つシンガーアイナ・ジ・エンドのご紹介です。2015年に結成した楽器を持たないパンクバンドビッシュのメンバーとして活躍しながらソロ活動を行い、アイナ自身が作曲した消えないでが2018年にソロデビューシングルとしてリリース。2021年には全曲作詞作曲のファーストアルバムジ・エンドをリリースし、ソロ活動を本格始動します。誰もが心に刻まれかつフォーマットされることのないアイナの特徴的なハスキーボイスは、聞けばアイナとすぐにわかり一瞬で大好きになっていく。2024年11月に3年ぶりとなるサードアルバムルビーポップをリリースすると、翌月12月に自身初の海外ワンマン公演を開催して、アイナのハスキーボイスが世界へ響き渡る。今年2025年10月から全国9都市を巡るワンマンツアー革命道中を開催予定。国内外でアイナの活躍でファンからはまさにラブイズアイナ、唯一無二で一日千里のアイナ・ジ・エンド。うなるハスキーボイスがあなたを包み込む。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。アイナ・ジ・エンドはダンス経験者ということもあって、ビッシュ時代は振り付けを一貫して担当していました。シンガーソングライターの加藤ゆかりさんことユキャットのバックダンサーとしても務めたこともあります。アイナ・ジ・エンドが人気の要素はシンガーとしてやっぱり特徴的なハスキーボイスが挙げられます。セクシーかつ魅力的なハスキーボイス、その声に魅了されるオーディエンスは数知れず、アイナ・ジ・エンドの一声一声でどんどん惹かれてしまう、なんかそんな美しい歌唱力を持ってるんです。昨年2024年には TBS 系日曜劇場さよならマエストロ父と私のアッパシオナート、この主題歌宝物を書き下ろして新曲を続々リリース。でさらにグリコポッキの新 CM ソングハートにハートやニベアブランドの CM ソング風と口づけと、フォルクスワーゲン CM ソングポッピラン、東京クリスマスマーケット2024イメージソング、クリスマスカードなど ほぼ全ての楽曲でタイアップを獲得しています。さらに、2022年に日本初上演となるブロードウェイミュージカル、ジャニスでは、主演のジャニス・ジョプリン役を演じ、2023年には映画、キリエの歌で映画初主演を務め、数々の名誉ある賞を受賞しています。いやー、もう何でもこなすね。もう令和の国士無双たるゆえんなんでしょうか。まあもちろん、アイナ・ジ・エンドはアーティスト活動として、今年の夏には全国の数あるロックフェスにも出演して、ファンたちは情熱にスパークしています。それで来月の10月から、全国9都市を巡るワンマンツアー、革命道中を開催予定です。この時期だからチケットはどうだろうね。だってあのアイナ・ジ・エンドですよ。まだ間に合うかはわかりませんが、アイナ・ジ・エンドのライブは、他の予定オールキャンセルしてでも見に行けというくらいプレミアものです。まあでも仕事とかサボったらダメですよ。まあそれくらいアイナ・ジ・エンドはとどまることを知らない時の中でエンドレスに輝いていくシンガーです。といったところで、テリーのミュージックタイムセール、アイナ・ジ・エンド、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする、あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて、本日のお題はこちらになります。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする。いや、もう赤トンボの季節ですね。9月は、まあ、8月もね、江ノ島はもう後半になると夕方には赤トンボの大群が来てね、まあ季節の変わり目をね、まあ風流を感じることはできましたけど、まあそんな赤トンボを使って言い訳が何が起きるんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする。赤トンボのやつが向かい風で飛べないっていうの、ファンタジーだね。どうやって赤トンボに乗るのとか、現実的なことは置いといて、まあロマンチックだったらテリー遅刻 OK にしちゃうかも。まあ赤トンボを人間サイズにしてから赤トンボの背中に乗ってきましたとか言ったらアウトですけどね。もうだって昆虫を巨大化したら怖いって。昆虫が小さいサイズだから食物連鎖が保たれてるけど、巨大化したら人類の頂点が逆転しますからね。まあそれぞれ昆虫の特徴は人間には持っていない特性ですから、もう巨大化なんかしたら人間なんて叶いません。だから赤トンボをファニーな感じで表現したら遅刻 OK になるんじゃないかな。まあならないけどね。まあ赤トンボ行った時点で多分食い気味で怒られるって。まあこういう時は赤トンボに乗ってきたけど会社にヘリポートがないのでヘリポート探してましたとか、まあ会社のせいにして言い訳してください。はい、どんどん行きましょう。じゃあ次はこちらです。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする。赤トンボから荷物が届かなくて参りましたよ。それは赤トンボじゃなくて赤棒だって。それもう会社の出勤日に配達してすんなよ。クール便でも配達依頼したってか。まあ他の日はなかったんですかね。自分で営業所まで取り行けって。まあ通貨会社行きたくなくて時間して狙ってますかこれ。もう赤棒を理由に会社遅刻できないって。 まあ、どこの会社が赤棒理由で遅刻セーフとかになるんだよ。今時社長でも理由にならないって。しかも赤トンボとか間違えてるし。でせめて外回りついでにとかうまいこと工夫しなさいよ。あ、これ会社によって営業者にドラレコ搭載してたりするんだっけ。まあ、それも厄介だね。まあ、厄介ではないか。まあ、これは残業しないように普通に生産性高めて、真面目に仕事終わってからクール便取り行くしかないね。まあ、クール便かなんかは知らないけど、もしくは会社辞めてそのまま赤棒に就職して自ら荷物取りに行きましょう。採用に落ちたら荷物は諦めてください。はい。じゃあ、お次はこちらに行きまーす。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする？赤トンボが導く光の方へ進んできました。宗教か。もう赤トンボ教祖は誰だか知らないけど、赤トンボ自体は誰ですか？導く光の先は幸せでも待ってました？あの、壺か数珠かなんか買わされたんじゃないの？まあ、テリーは高校生の時に同級生が宗教勧誘する人がいて、もうしつこい勧誘に中学校の卒業アルバムと引き換えに逃れたことがあるけど、まあそんな感じですかね。まあそもそも会社遅刻してるんだから、導く先は、まあ少なくとも会社じゃないよね。まあ導く光の方へ迷っていたら、だいぶね、方向音痴とか人生でも迷ってるんですかね。もしくは、ただただ赤トンボを、と戯れてたら迷子になったとかじゃないよね。もう小学生じゃないんだから、どこまで追いかけてんだよ。とは言っても、導く光へ行ったところで、まあこれ闇しかないので、自分自身で輝けばどこ行ってもあなたが光です。家電量販店にでも行って、LED ライトを買って常に灯して光り輝いてください。はい。じゃあお次はこちらに行きましょう。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする？赤トンボタクシーが間違えちゃって、あ、部長、タクシー代1万円立て替えお願いします。払えるか、1万円も。普通に遅刻じゃないですか。もう電車乗り遅れて赤トンボタクシー使っただけでしょ。もう導く光の方に進んできたんじゃねえのかよ。まあその前にタクシーで導く光の方に行くんじゃないよ。行ったところでどえらいタクシー代かかっちゃうよ。確実にお財布は闇しかないし。まあ部長も遅刻されてね、立て替え迫られて闇まっしぐらだって。もう赤トンボタクシーだけですよ、導く光の方へ到着してるのは。なんてもうでっかい売り上げになってるんだからね。まあでももう遅刻までしちゃってるんだから、せっかくだし部長と一緒に赤トンボタクシーで導く光の方に向かってください。これは間違いなく確実に営業先に向かうと思うので、商談失注しないでくださいね。遅刻して商談出張までしたら、もう盛大なハラスメントが待っているかもしれません。はい。じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする？シンクのドラゴンフライがなかなか倒せなくてさ、ドラクエやってんじゃないですか。めちゃくちゃ会社サボってるやん。何時に会社来てんだよ。まあトンボを英語で言ったらドラゴンフライになるんだけど、ドラゴンフライ自体はドラクエ2に出てくるモンスターです。あの大灯台のダンジョンでよく出てきて、火の息で全体攻撃する、まあ厄介なモンスターです。さらに上がるとランクがね、マフィアドフライってモンスターがいるけど、マフィアドフライとか置いといて、まあドラクエで部長と共感できるかね。まあドラクエ2をやったことがある人ならわかると思うけど、まあそこは苦戦するよねーとか、部長とそんな話になるわけないよね。居酒屋に飲みに行けば意外とね、話できるかもしれないけど、まあ遅刻してお怒りの部長には通じません。だからこういう時は何が起きるかわからないパルプンテを唱えて起死回生を狙いましょう。まあその前にパルプンテとか使えないしね。はい。はい。ではお次はこちらに行きましょう。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする？赤トンボ YA1 で134号線を煙だらけにしちゃいましたよ。これ会社行かないでツーリングしてんじゃないですか。しかも134号線って江ノ島を煙だらけにしないでよ。そんでまた赤トンボ YA1 って相当古いバイク乗ってますね。 ガソリン代高いけど燃費大丈夫？決して燃費は良くないっしょ。赤トンボ YA1 はヤマハ発動機が、これ1955年代に製造された 125cc バイクです。まあ黒一色で重厚なデザインが常識だった当時は、まあ、黒茶色のスリムな車体から赤トンボの愛称で呼ばれたそうです。こんなプレミアムバイクはまさに東京モーターショーとかじゃないとお目にかかれないバイクだけど、これどこに手に入れたんすか？これぶっ込みのタクじゃないんだから。ヤンキー漫画の伝説のバイクのオンパレードだからね。なのでこういう時は音速の四天王たちと走りの勝負をして勝ってから会社に出勤しましょう。まあバイクのグレードから言っても勝てないからね。はい。じゃあお次はこちらに行きましょう。赤トンボの言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたならどうする？赤トンボゴーン！チキだからー！チャンドンゴン！もう古いって。これ昔放送してた王子お化粧品の CM。あなたの裸いつまでも変わらないで死ぬほどチキだからーってチャンドンゴンが叫ぶやつです。懐かしいけどたまに YouTube で繰り返して見たりしてます。一度見ちゃうとハマっちゃうんすよね。とはいえ赤トンボがチキだからって遅刻した理由にもなってないし、赤トンボも関係ないし、もう叫んだら OK みたいになってるよね。この会社がいつまでも変わらないで死ぬほどチキだからって叫んだら許してもらえるよ多分。でもそんなこと言ったらもう漆黒のブラック扱いの仕打ちを受けそうです。まあ営業成績が良くても悪くても、この会社が、いつまでも、変わらないで、死ぬほど、好きだからって言わせろです。もう、だからこのセリフはね、もう遅刻した時より、会社辞める時に言ってやりましょう。はい。では、お次はこちらに行きましょう。赤トンボの言葉を使って、会社の遅刻の言い訳をしてください。あなたなら、どうする？
出たな、怪人赤トンボ。フライ、ライダーキー
で、ライダーごっこやってました。部長、赤トンボ役やります？誰が怪人赤トンボや。もう羽を広げて会社の屋上から飛んでやろうか。まあ、つーか会社出勤前でライダーごっこしてんなよ。元気いっぱいか。もう誰とやってたん？もう家族となったらまだ微笑ましいけど、遅刻するまでやってるって随分苦戦してたんですね、仮面ライダーは。子供もおそらく学校遅刻してるでしょうね。ただこれが一人でやってましたって言われたらびっくりだって。怪人赤トンボと仮面ライダー役の二役大変だよねっていう前に、まあ、この怖いし心配ですよ。もう逆に遅刻許してもらえるかもよ。まあその前に病院行ってこいって言われそうです。もう確実に精神科ですね、精神科。まあその昔テリーも仕事のストレスで精神科行って薬もらったことありますが、まあ仮面ライダーごっこはやめられないかもよ。なので仕事終わったら、怪人セクハラ部長とカラオケでも行ってライダーキックをかましてあげてください。といったところで、テリーはファミコン仮面ライダークラブをやりに圧の秘密結社ゲルショッカーまで行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何でそこなの？
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、爆裂パンダ、チェリーガール。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、爆裂パンダ、チェリーガール。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。大喜利で赤トンボをね、追っかけて導く方行きましたなんてね、回答ありましたけど、まあ赤トンボじゃないですけど、まあテリーもね、その昔小学校の時に、まあドブにいるザリガニをね、ずっと追い求めてたっていうのがあったんですけど、まあね、今と違ってね、そういう用水路の方は昔ドブがいっぱいあって、まあザリガニをね、まあよく捕まえたり遊んだりしてたんですけど、小学校、いつだろうな、まあ、3年生かな、4年生ぐらいですかね。まあそのままドブに沿ってずーっとザリガニを追い求めてずーっと歩いていったんですよね。どれぐらい歩いたんですかね、多分1時間も歩いたのかな。まあそれでもそれぐらい歩いたかもしれない。どんどんどんどんザリガニを追い求めていったら、もうだいぶね、いやもう遠いとこまで行っちゃって、もう全くね、もうなんだろう、まあ同じ多分市内だと思うんですけど、小学生の足から見たらもう周りなんてあんまりもうね、見たことないようなとこまで行っちゃって、もう戻るのがね、もうかなり大変なぐらい距離行っちゃったんですよ。ほんとザリガニに集中しすぎたねっていうのぐらいあって、でたまたまそこまで行ったところが同級生の家が近くにあって、まあその同級生確かに遠いとは聞いてたけど、こんなに遠いんかなと思ってて、よう通ってたなと思ったんですよね。でそこの同級生の家があって、その同級生の男、もう男にもう駆け寄ってね、もうだいぶ遠いとこまで来ちゃいましたってついでにね、遊びに行って、で帰りはそこのね、親がね、スイカを、出してくれて、夏場だったかな、でスイカを食べて、最後は遠いんで車で送ってもらったっていうね、本当にありがたい話だったんですけど、まあでもこれ友達が家にいなかったら、これまた1時間ぐらい歩いてね、また戻るんだって思ったらね、結構辛かったけどね。ほんとまあ小学生だから、もう一つのことに集中するとね、特にテリーなんかはもうずっと一方通行な性格だったから、今でもそうかもしれないね。まあすぐ行くとね、なかなかね、もう周りが見えなくなってずっと集中しちゃうっていうのもあるんですけど、まあこれがいいようで悪いような感じもするんですが、まあザリガニをもう追い求めしすぎちゃいましたね。まあちなみに追い求めた割には結局ザリガニ一匹も釣ってなかったからね途中で一匹か二匹ぐらい釣れたんだろうと思うんだけど、ずーっと追い求めてって多分でっかいのを探そうとしたんでしょうね。まあやっぱり欲を出しすぎたら、もう帰れないぐらい距離まで離れてしまいましたっていうのでね、まあ友達がたまたま近くに家があったから、車で送ってもらったっていうことですよね。車だったらね、ほんの近くだし、大人だったら多分チャリでもそんな距離でもないような気がするんですけど、まあそれでもかなり遠く感じたっていうね、本当にザリガニのためにえらい目にあったって感じなんですけどね。まあザリガニからしたらね、本当にね、よそ見してんのよっていう感じだと思うんですけど、まあそれぐらいちょっと集中してザリガニを追い求めてしまいましたっていう小学生の思い出です。はい、なんで皆さんもね、大人のうちはあんまり集中するのもいいですけど、しすぎてね、周りが見えないってことだけは気をつけてね、この後も過ごしてください。そして、番組では、コーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や、回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集です。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。 この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!